次は俳句の部です。審査員は高野睦夫先生、山本敏光先生です。入賞者をご紹介します。1位山口県丸山明美さん、2位広島県森下照彦さん、3位島根県小川美希夫さんの3名です。まずは審査員の先生方からのコメントです。高野睦夫先生からのコメントです。
俳句の部の選者を務めている高野睦夫と申します。よろしくお願いします。今年もたくさんの応募をありがとうございました。皆さんの作品を楽しく鑑賞させていただきました。普段の生活を丁寧に切り取った作品に惹かれました。特選3句、秀作5句、佳作10句を選びました。特選について公表いたします。特選3句の第1句目は、夏祭り白杖探り七段を、広島県森下照彦さんの作品です。夏祭りに神社に詣でたのでしょう。男坂の険しい七段を杖で一歩一歩確かめながら登る様子が探りに現れています。一夏を過ごせるように、健康で無事頑張れるように、そういう願う気持ちが白杖探るによく出ています。二句目は、台湾の日取りを指に信号読み、島根県小川美希夫さんの作品です。新語読みですから、元旦のその時の句でしょう。新しい天神語読みを指で探りながら予定日を確認しているのです。大安の日取りとありますから、家族のどなたかが結婚式などの祝い事が予定されているのでしょう。その日を楽しみに待つ心持ちが伝わってきます。指にというこの焦点の当て方がとても良かったと思います。3句目は、108段、こと歩む手に火か落下、富山県金谷よし子さんの作品です。桜の終わり頃でしょう。神社に娘さんと詣でたのです。娘と書いて、こと読ませています。子供に惹かれる手に時折桜の花が舞い散ります。火か落下、これは昔からよく使われてきた和歌の言葉ですが、花びらが絶え間なく散る様子がこの言葉で表現されました。また春を惜しむ作者の思いもよく伝わってきます。以上、3句について選評を申し上げました。特選以外にも秀作その他優れた作品がたくさん集まりました。皆さんの様々な時、その時の出会いや感動を盛り込んだ5・7本の作品を寄せていただくことを楽しみにしております。俳句はいつでも誰でも作れる文芸です。ぜひ親しんでいただければというふうに思います。
次に山本敏光先生からのコメントです。
皆様こんにちは。今回初めて選句に参加させていただきました、三河俳句会代表の山本敏光と申します。今回応募のどのお作も全て俳句としての完成度を満たしており、大変驚いております。今回選句にあたって心がけましたことを3つばかり。1つ目は一句の独自性、いわゆるオリジナリティがあるかどうか。2番目は作者の言いたいことが伝わってくるか。つまり字面や文体などからその主張が表現できているかどうか。3番目は、より多くの方に生涯行き渡るように、1人1句を厳守しました。1人の人に2句の共鳴句があっても、1句に絞らせていただきました。それでは、私が特選にいただきました3句に触れたいと思います。まずは特選3位の句、天地打つ雪景雫のハーモニー、三本悦子さんのお作です。ご自身の打つ天地の音に混じって雪下水の雫の落ちる繊細なリズムを察知、その音とのハーモニーにいつか魅せられ天地打つ行為を止められなくなっている。異色なハーモニーの立体的な音の世界が広がります。音と音とのイメージが広がる、とても奥行きのある素晴らしい一句だと思います。次に特選の2位の句、広重の中に狐火残りけり、池田裕二様のお作です。 江戸末期の浮世絵師歌川広重の浮世絵の前に立った時、広重には東海道五十三次や名所江戸百景などの有名なお作があります。広重の中とありますが、これは広重の作品の中と見て差し支えないと思います。その中の一枚に狐火の存在を感覚した。残りけりとしたことで近代化の中でその存在をあまり感覚しなくなった狐火を広重の絵の中に感受した。その驚きが伝わってきます。狐火とは江戸名所図会にある王子権現縁起引用の説として残っている狐火のイメージが濃く浮かんできます。このように俳句は五七五しか書けない制約があります。その制約の中でイメージを広げるためにどう表現するか、どう言葉を選ぶかが重要になってきます。この句の場合、下語の残りけりで狐火の存在を稀有なものにしており、鋭い感性が光ります。続いて特選の1位の句です。杖を持ち手に一房のぶどう狩り。丸山明美様の句です。片手に杖を持ち、もう一方の手でやっと持てる一房のぶどう狩りを体験している。一房への執着心が鋭く感覚されます。一方で一房しか持てない寂しさはちらつきますが、それは一房へのありがたさ、重さを際立たせる役を担っており、今は杖を持ち一房でもできるぶどう狩りを楽しみたい、そんな気持ちがとてもよく表現されています。この句の眼目は一房と限定したことで一句の市場を盛り上げることに成功しています。実際では一房ではなかったかもしれません。しかし一房と際立たせることで一句がより濃くメリハリを持って結立したことになります。このように実際とは異なる虚の部分と実の部分、それを五七五一句にどう仕上げるかが俳句の醍醐味であり、楽しみの一つと言えましょう。俳句はご存知のように五七五の韻文です。五七五の中に季語を入れ、今回私の選んだ句で言えば1句目は雪毛、春の季語ですね。2句目は狐火、冬の季語になります。3句目はぶどう狩り、秋の季語です。季語を入れイメージを広げるための方向性を表す語彙の選択、そして1句を際立たせるための虚の部分、虚は嘘とも解釈されます。俳人は嘘をつく。もちろん作品の上での話ですが、また俳句の俳、俳人の俳は人にあらずと書きます。つまりどこにでもあるような常識的な把握は一句としては弱いということになり、一句を筆立させるためには作者自身のオリジナルな視点が不可欠です。ある俳人は俳句ははっきり、すっきり、どっきりと言っています。はっきりは内容が明確にはっきり表現されているか、すっきりはあれもこれも余分なものを詰め込みすぎていないか、ドッキリは一句の中にえっと思わせる意外なものや把握があるかないか、もちろんこれが全てではありません。一つの作り方の物差しになっているはずです。さて次回ですが、次回で大切なことは常にその次を目指していただきたいということです。その次とは今回の句より少しでも新しさを感じる、少しでも今回の句を超えていると自分が納得できることです。今回お作りになった俳句のその次を考えて応募いただければと考えます。それにはどうしたらよいか、近道はありません。歴史的なものから現代の作品、たくさんの作品に触れ、たくさん作って、たくさん捨ててください。この捨てる行為がなかなか難しいところなんですが、そこからきっと見えてくるものがあるはずです。では次回も楽しみにしております。ありがとうございました。
それでは1位に輝かれた丸山さんのインタビューをお聞きください。
本来であれば俳句の部第1位入賞者の丸山明美さんにお話を伺うところですが、ご病気とのことで残念ながら今回インタビューは叶いませんでした。代わりに丸山さんが会員として所属されている山口県視覚障害者団体連合会事務局からのメッセージを職員の岡本志乃さんに読み上げていただきます。岡本さん、よろしくお願いいたします。
山口県視覚障害者団体連合会より一言申し上げます。この度第49回全国視覚障害者文芸大会 俳句の部において1位に選んでいただき誠にありがとうございます。本人はじめ家族や関係者一同大変喜んでおります。この度本人が大病を患い声が出せない状況にあるためインタビューがかなわず申し訳ありません。丸山明美さんは俳句を作るのがとても好きで毎月2回の俳句教室には欠かさず出席し1年で40句にも及ぶ俳句を作っています。また令和3年度に山口県で開催されました第27回山口県障害者芸術文化祭では新作の眺める海峡風光るという句で最優秀賞山口県知事賞も受賞しています。今回の受賞が本人の闘病への励みになればと思います。ありがとうございました。
岡本さんありがとうございました。
丸山さん、五十嵐さん、この度の受賞、日智連職員一同、心よりお祝い申し上げます。今年は50回目となる全国視覚障害者文芸大会が開催されます。もちろん初めての方も大歓迎です。皆様のご応募お待ちしております。